活祭の礼拝を、ただいまから始めます。最初に前奏です。いつもの礼拝では招きの言葉は私が呼びますが、今日は教会学校の生徒たちが練習して暗記してイザヤ書の35章の最初のところをお読みいたします。体の調子の優れない方はお座りになったままで結構ですが、その他の方はどうぞお立ちくださいまして、ご一緒に賛美歌の325番を歌います。 朗読いたします。詩編の第23編、賛美歌をお持ちの方は、21をお持ちの方は後ろからページを送っていただきまして、25ページです。詩編第23編朗読します。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、
鎧の水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
主の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの恩師、あなたの知恵、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に束縛を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。どうぞお座りください。聖書を一箇所だけ読みます。新約聖書、ヨハネによる福音書第3章16節と17節です。新約聖書の167ページ。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。祈ります。全能の神様、今日私たちは大人も子供も一緒に主イエスキリストの復活を祝うためにここに集まっています。どうか私たちの一人一人を祝福してください。特にご病気のためにここに来ることができなかった人々や、いろいろな悩みを持っている人々の上に、イエス様を死者の中からよみがえらせてくださったあなたの恵みの力が豊かに与えられますように。世界中にあなたの平和がありますように。憎しみのあるところにあなたの愛が、争いのあるところにあなたの許しが、分裂のあるところにあなたの一致が、絶望のあるところにあなたの希望がもたらされるようにお導きください。今日この礼拝で、これから広石咲さんが洗礼を受けようとしていますが、どうか咲さんを祝福してください。そのご家族を祝福してください。礼拝の後で予定されているイースターフェスタをあなたが守ってくださいまして、みんなで喜びを共にすることができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。ただいまから広石咲さんの洗礼式をいたします。会衆の皆さんに申し上げます。 広石早紀さんはご両親の望むさんやゆかさんとそれから二人の妹さんと一緒にずっと教会生活をしてこられました。教会学校の熱心な生徒でありまして、今度は小学校の5年生になりました。で、そういう家庭の中で育って、この教会生活を一緒にする中で、ごく自然に私は洗礼を受けたいということをまずご両親とご相談されまして、それから教会学校の先生たちとも相談して、教会の役員の人たちもそのことをみんなで考えました。喜んで洗礼を授けたい、そういう結論になりました。小学校5年生で洗礼を受けるというのはあんまり多くはないんですけれども、お父さんののぞむさんもその頃洗礼を受けたと伺います。で、他にも何人かそういう方いらっしゃいますが、大変素晴らしいことだと、教会全体がそのことを喜んでいます。早紀さんも今日の喜びを忘れないでね、一生イエス様と一緒に生きていくようにしてください。それでは前の方にどうぞ出てきてください。広石早紀、あなたはお父さんやお母さんがあなたを愛していつもあなたを守ってくれたように、復活して今も私たちと共に生きていらっしゃるイエス様があなたを愛してどんな時にも守ってくださることを信じますか？
はい、信じます。
あなたはこれからずっと嬉しい時も悲しい時もそのイエス様と一緒に生きていくことを望みますか？
はい、望みます。
あなたはこれからずっとそういうふうにキリスト者として生きていくわけですが、今日洗礼を受けることによってお父さんとお母さんの子供であるだけではなくて、この教会のみんなの大切な娘、教会学校の仲間たちの大切なお姉さん、大切な妹になります。これからはいつまでもみんなを大切にして仲良く一緒に生きていくことを約束しますか？
はい、約束します。
祈ります。神様、早紀さんの決心を祝福し、いつまでも変わらないあなたのお導きと支えを与えてくださるようにお願いいたします。アーメン。 どうぞこのご一家を新たな気持ちで教会の交わりの中に受け入れていただきたいと思います。おめでとう。今日はイースターの喜ばしい日に、大人も子どもも一緒にこのようにして礼拝をすることができてとても嬉しい。それで少しお話をします。おとといの金曜日、何の日だか知ってる？おとといの金曜日、おとといの金曜日はね、イエス様が十字架につけられた記念日です。でその日イエス様は朝9時ごろに十字架につけられて、両手と両足に太い釘でカッカッカッてこう打ちつけられたのね。そしてそれをこうまっすぐ立てました。で午後3時ごろまでですから6時間ぐらい、本当につらい苦しいと言って急には死なないんです。でそういうふうにすごく苦しんで、そして亡くなりました。でここにはありませんが、西洋の教会に行くと大抵十字架の上で苦しんでいるイエス様の彫刻とか絵があります。でそれを初めて見た人は、一体イエス様はどうしてこんな目に遭わなければいけないのかという質問をします。本当になぜでしょう、なぜイエス様はそんなふうに苦しめられて死ななければいけなかったんでしょうか。まだ30歳です。イエス様という人は何も悪いことはなさらなかった。自分のことは後回しにして、でも出会うすべての人、一人一人の人を大切にされました。いじめられている人ならば励ましてあげる、悲しんでいる人がいれば慰めてあげる、病気の人がいたら治してあげる、そしてどんな人も本当に心から愛してくださった方です。その方をあんなふうにして殺すなんて、一体どうしてそういうことになったんだ。皆さんもそう思うかもしれません。でそのわけは多分こういうことだったろうと思います。その頃ユダヤには大事な決まりがあって、律法と言ってますが、どんな人もそれを守らなければいけませんでした。でその中に例えばね、重い皮膚病、体中産んでしまうような、そういう病気にかかっている人が、いる、場合にその人に触ってはいけないというのがその頃の決まりだったんですね。それにはまあ理由があっただろうと思いますが、移ってはいけないとかいろいろあったろうと思いますけれども、でもイエス様は決まりを守ることよりも前に、その苦しんでる人に今どうしてあげたらいいかっていうことをまず考えたんですね。その人たちの身になって考えた。そしてぜひね、その病気を治してあげたい、この人を励ましてあげたいと思ったんです。それでそういう触ってはいけないと言われているような人のことも触りました。抱いてあげたんですね。そしてあなたが治るように祈るよ、そういうふうに言ってくださったんです。でこれはね、決まりを破ることになったんですね。 だからその頃の偉い人たちの気に入りませんでした。決まりを破ったというわけですね。けしからん、あいつは生かしてはおけない、そういうことになって、他にもいろいろ理由がありましたが、イエス様は殺されてしまいました。それがおとといのことです。金曜日です。で、一日置いて日曜日の朝早く、お弟子さんたちがお墓に行きました。そうするとお墓は空っぽだったって言います。イエス様の亡骸がないんですね。そしてそのそばには白い着物を着た若者がいて、イエス様は復活したと、このお墓の中にはいませんよと、イエス様は復活したんですよって教えてくれたんです。復活なんてそんなことが信じられますか。誰でも死んだらそれで終わりでしょ。普通はそう考えますね。だから死んだ人が生き返るとか復活するとかっていうことは私たちにはなかなか信じられません。でけれども、その後でイエス様は死んだんだけれども、目に見えない形で今も生きていらっしゃるというふうに思わずにはいられないようなことがいろいろと起こったんです。それで弟子たちはだんだんとイエス様は復活した、今も生きていらっしゃる、そう信じるようになりました。私もそう信じています。それから教会の皆さんもそう信じています。イエス様は十字架の上で亡くなったんだけれども、復活された、そして今も生きていらっしゃる、目には見えないけれど今も生きていらっしゃる、それがイエス様の復活なんですね。で、さっきも言いましたように、イエス様という方は自分のことは後回しにして出会う一人一人の人を大切にされた人です。で、このことは2000年の間、今年は2001年でしょ、2000年の間多くの人々の心を動かし続けています。イエス様を見上げると、ああ愛の神様がいらっしゃるんだなっていうことがわかる。で、さっき聖書の言葉を読みましたね。神はその独り子をお与えになったほどに、この独り子っていうのはイエス様のことですが、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、そう書いてあります。で、これはそういう意味なんです。で、この世界では皆さんもテレビなんかで、見ると思いますが、今でも戦争が起こったりね、それから多くの人々がお互いに憎み合ったり殺し合ったりしています。本当に嫌なことが多い。で、けれどもその世界の中でイエス様の愛は今だって生き続けているし、イエス様が教えてくださった愛の教えは人々の心を動かし続けています。イエス様が復活したというのは一つはそういうことなんですね。で、私は実はここに一冊の本を持ってきました。前から探していたんですが、ティッピっていう本なんですね。ティッピ、ママ持ってる、本当に素晴らしい。これは欲しい欲しいと思ってあちこちの本屋さんを探しましたが、なかなか見つからない。それで写真集なんですが、おとといとうとう、見つけて手に入れました。で、このティッピっていうのはフランス人の両親の間にアフリカで生まれた女の子なんです。で、今サキさんと同じ11歳です。で、この大きな写真があるといいんですが、こういう こういう写真を見るとね、これはコンドルでしょうか、ハゲワシでしょうか、恐ろしい鳥ですよね。でその鳥と一緒にいる写真なんですけれども、この子は不思議な子で、野生の動物たちともうすぐ仲良しになれる、そういう能力を持っている子でした。で大きなゾウさんなんかがですね、一番の友達です。5トンもあるような、体重5トンもあるような大きなゾウ、それが一番の友達だっていうんですが、その写真がどっかにあるかな、ちょっと今すぐは見えませんが、大事なところだけこうしおりを挟んできてるんですが、順々に見せましょう。ヒヒとかね、それからチーター、それからライオン、それからダチョウ、ヘビ、カエル、カメレオン、そういう動物たち、野生の動物たちと次々に友達になります。 J&B という妙な名前を持ったヒョウがいましたが、お父さんがつけたんでしょうか。 J&B ってひょっとしたらウイスキーの名前じゃないですか。でそのヒョウがある時人に向かって牙を剥いたこと、カーって牙を剥いたことがあるんだそうですが、その時にこのティッピーは、そこへ歩いて行ってスタスタ近寄って行って、おやめなさいってそのヒョウに向かって言ってね、おやめなさいって言って小さな手でそのヒョウの頭をコツンと叩いたんですって。そしたら途端にヒョウが優しくなった。そしてその首筋をティッピーが撫でてあげました。でこれがその時の写真です。野生のヒョウ見えますか。ヒョウと仲良しになっちゃう。すみません、あ、ごめん。そしてこれなんかもそうですね。野生のヒョウ、自分もヒョウの皮のパンツ履いてますから、もしかしたら自分の娘だと思ったかもしれませんが、そういうことでとても不思議なんですね。いっぱいそういう写真があります。このヒョウの次には、あ、これがさっきのゾウ、大きなアフリカゾウです。普段だったら人が近寄ると危ない、そう思われてるゾウですね。そこへのこのこ出かけていってゾウの背中に乗ったりねするんです。それから動物だけじゃありません。人間ともすぐ仲良しになります。これはアフリカの人たちですね、現地で暮らしているアフリカの人たちと撮った写真ですが、お兄さんみたいな人です。もう本当に仲良しになる。そしてこういうふうにみんなと一緒になって仲良く過ごすんですね。で野生の動物と仲良くなるだけじゃないんです。それからこれはヘビです。もしかしたらガラガラヘビかもしれない。でヘビというのは毒を持っていることが多いですね。こういうヘビととても仲良しになるんです。不思議でしょ。どうしてそういうことができるんだろう。私はこれは何か秘密があるに違いないと思いました。多分このティッピの方に恐れたり、それから あれは危ない動物だっていうふうに警戒したりね、それから自分の敵みたいに考えるような、そういう敵、そういう気持ちが全くないからじゃないでしょうか。そうすると猛獣だってむやみに噛みついたりはしない。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の11章に、前に皆さんが去年でしたか一昨年だったか手話入りで読んでくれたところがあるでしょ。覚えてる人今でもいますか。狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛は若獅子とともに宿り、小さい子供がそれらを導くって書いてあります。で、私はそのイザヤ書11章を読んだときに、これは終末の時、世の終わりにはそういうふうになると、やがてそういう日が来るよという神様の約束だと思って読みました。で、そういう意味は今だってあると思いますね。でも実際にこの世界の中にすでにそういうことが始まってるっていうことをティッピは教えてくれました。狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏す、子牛は若獅子とともに宿り、小さい子供がそれを導く。それからその少し後にこういう言葉があります。血の身子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。この聖書の言葉は本当なんです。ティッピーがそのことを証明しました。そういうことが実際にあるんですね。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、そう書いてあります。で、私はティッピーは、そういう聖書のことを知ってるかどうか私は分かりませんが、実際にアフリカで生まれて野生動物たちと一緒に、あるいは現地の人たちと一緒に生きていく中で、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、このことを見事に証明している子供だと思うんです。聖書の言葉は本当だと、そういうことが分かります。それからイエス様のことですが、イエス様は互いに愛し合いなさいと私たちに教えてくれました。ご自分でもどんな人でも愛されました。互いに愛し合いなさいと教えられた。そして敵をも愛しなさいと教えました。ある人々はそういうイエス様の言葉を聞くと、そんなことは難しいよ、そんなことはとても人間にはできないよ、イエス様にはできるかもしれないけど僕たちにはそんなことはできないよ、そういうふうに言います。私もそういうふうに考えました。とてもそんなことはできない。でもこのイエス様の教えは本当です。小さなティッピがこのことも証明してくれたと思います。で、私は思うんですが、イエス様が十字架の上で死んだ時に、多くの人は互いに愛し合いなさいなんてイエス様は教えてくれたけれども、結局殺されてしまったじゃないか。だからイエス様の言葉は、生きてる間は、イエス様が生きてる間はそれは力を持っていたかもしれないけれども、あんなふうに情けない形で十字架にかけられて殺されてしまった後ではもう通用しないと、そういうふうに思ったりする人が多いと思います。しかしそうではありません。イエス様が死んだ、しかしその後で神の力によってよみがえらせられた、復活したということは、実はイエス様のあの言葉、 互いに愛し合いなさい。敵をも愛しなさい。自分の方から愛の手を差し伸べなさい。そういう言葉が本当である、今でもそれは生きているんだということを私たちに教えてくれています。復活というのはそういうことです。イエス様は今でも生きていらっしゃる。イエス様の言葉は今でも力を持っている。だからこそマザー・テレサのような人がですね、出てくるんです。私の話はこれで終わります。ちょっと長い話だったけど、みんな静かによく聞いてくれた、ありがとう。お祈りします。神様、私たちにイエス様がよみがえられたということを深く教えてくださるように、そのことを信じてこれからずっと一緒に愛し合って生きていくことができますように、私たち一人一人をあなたが恵んでください。私たちの家族を、私たちのお父さんやお母さんや兄弟たちを、兄弟姉妹たちをあなたが守ってください。私たちだけでなく、この周りに住んでらっしゃる多くの市民の方々の上にこの復活祭の祝福がありますように、そして世界中にあなたの命が満ち溢れますように、この祈りをイエス様の御名によって捧げます。アーメン。それではただいまから聖餐式をいたします。最初に賛美歌の322番1節から3節までをご一緒に歌いましょう。